ロックラッシュレディオ、続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃー。
こんばんにゃ
ー。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構鼻すすってますけど。
あれっす、もう花粉症になったっぽいです。あ、いよいよです。もう
認めた。
はい、もうしょうがないです。もうずっとですもんこんなにずっと風邪なんか引かないですよね。
そうですね、うん、しょうがないですね、はい、みんな仲間だ。
そう、もうね3人に1人は花粉症というね状況ですから、
うん、そうですね。私も今年から本格的に、前はひどい時だけ鼻洗浄やってたんですよ。あ、もう毎日とかやるようにしてます。
でもそっちの方がいいでしょ。
夜寝る頃に詰まりません？昼間平気でも、うんうん、鼻詰まって苦しくて眠れないとかあるので、うんうん、鼻洗浄おすすめです、
洗浄すると1日大丈夫なんですか？
あ、夜洗浄すると、寝る時に楽、うん、鼻の中に入ってるかもしれないですね。おすすめです、
はい
はい、ではでは今日はというか先週に引き続き、うん、今日もこのコーナーから行ってみましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。4月12日になりました、うん、今日はパンの記念日だそうです。
おう、パン、
はい、日本で初めてパンが焼かれた日なんですって。
なるほど。
1842年と言いますから江戸時代、
うん、
ね、183年前、うん、大昔ですよ、うん、軍の携帯食料、あの軍というのは軍隊の軍ですね、うん、軍の携帯食料として作られた乾燥パンだそうです、
うん、
ね、日本にパンがね伝えられたのはこれよりもっと前、うんうん、さらに前と、うん、安土桃山時代とも言われていると、うん、あの種子島にキリスト教や鉄砲と一緒にパンも初めて日本に上陸したと言われているんですね、まあ、この時はこう私たちね、日本人、私たちじゃないけどあのご先祖様たちがね、はいはい、食べるんではなくて、ほとんどの方がこう貿易商人とか宣教師の方たちが食べていたと、うんうん、
なるほどね。
でその後初めて乾燥パンを焼いた日というのが4月12日に決められたということです、うん、さてさて、この乾燥パンから30年ほど経って、あれから30年です、はい、君まろさんみたいに東京で木村屋が開業してパンの普及に努めてアンパンを開発。
あ、
アンパンマン、
はい、もう今日昼食べましたよ、
ま、パン食べた
アンパン食べました。アンパン、
食パン食べたで木村屋がですね、アンパン開発してくれました、うん、これが大好評、次々と違う菓子パンも開発されて、またお惣菜パンも登場していったということなんですね、うん、もう最初は木村屋がアンパンを、
なるほどね、木村屋が一番最初だったんだ、
うん、ねえ、お二人パンは好きですか？武見さんはね、うん、比較的好きなんですけど、田中アートさんはどう、うん、
まあまあ好きですよ、パンも。
ライスとご飯だと割合どっち？
ライスとご飯一緒じゃないですか？
ライスとパンだ。
もうそんなクイズかと思いますよ。
ライスとパンって言いたかった。
まあまあ、
次行きましょう。
はい、
ね、結構食べます、
うん？はい、食べますよ。
食べますか？
はい、うん、時間ない時とかはいいですよね。パンの方が早い気がしますね。うん、
あ、確かにね、うん。さてさて、そんなお二人にここで。今日はこんな日恒例の今日こんなクイズ、うん、行ってみましょう。今回はもちろんパンに関するクイズです。
はい、
第1問。パンの材料は主に小麦ですが、そんな小麦についてです。問題です。小麦は約 90% 輸入に頼っている。A、小麦は約 90% 輸入に頼っている。 B、 約半分 50% を輸入に頼っている。約半分 50% 輸入に頼っているが B。 そして C、 現在はほぼ国内で賄えるようになった。 C は現在はほぼ国内で賄えるようになった。 ABC どれだと思いますか？考えてますね、
はい、
もうちょっとじゃあお時間を与えましょう。
大丈夫ですよ。
はい、大丈夫です。
早い、本当、
うん、いいですよ。
では武見さん、答えを。
1番、
小麦は約 90% 輸入に頼っているが武見さん、うん、はい、田中アさんは、
あ、僕も1番でした。
あ、 AA の、
はい、
あら、 TT コンビが A で、
はい、あらって
あ、では答え正解です。当たり A です。国内需要のおよそ 90% を輸入に頼っている、輸入しているということで、うん、ベスト5に入る小麦輸入国、
はい、
ね、その相手はアメリカ、カナダ、オーストラリアということで、ではパンクイズ続いて2問目。市販の菓子パンのほとんどは保存料が使われていますが、保存料を使わなくても OK な菓子パンはどれでしょう。保存料を使わなくても OK な菓子パンは A、アンパン、 B、メロンパン。さあどちらでしょう。2択です。3択だと思うなよ。よーく考えた。
あ、でも、うん、まあ、でも難しいな。
難しいでしょ。
でも分かった な, なんか。
では武見さんから答えを聞いてみましょう。
1番、
アンパン、
うん、
保存料を使わなくても大丈夫なのはメロンパンではなくアンパン、
うん、
田中さんは？
あ、俺はメロンパンで。
お、
なんか硬いから、
あの砂糖がね、はい、いっぱい絡めてあったり、うん、カッチカチだから、
はい、中に何も入ってないからね。
そうそうです
ね。なんかメロンパンかなと思ったんだけど、
はい、う
ん、
あんこだよ。
そうだから、
あんこだよ。
はい、あ、でもあん、どなんですかそのあんこだよって、あんこなのかなって俺逆に思っちゃったんですけど。
じゃ答え、答え聞きましょう。
答え言ってみましょう。A のアンパン、武見さん当たりです、はい、これ保存料がいらないのはあんの甘さのせいだと。
うん、
そう、糖分が高いことでパンの水分が少なく細菌が繁殖しにくいということで、私の間違った認識であんこは足が速いなんていう思いがあったんですけど、
うん、
なんですって、
ね、あ、なんか、まあ、メロンパン何にも入ってないからメロンパンかなって思ったけど、
うんうん、はい、そうですね。
あ、まあアンパンにしてみました。
和菓子とかあれ保存料ないですもんね、
うん
う
ん、
ということなんですね、うん、さあパンクイズ続いて3問目。そんなアンパンですが、先ほどもご紹介いたしましたが、木村屋ベーカリーさんが生み出したメイドインジャパンのパンですが、それでは次のうち、やはりここ日本が発祥というパンはどれでしょう。 A ジャムパン、
うん、
B クリームパン、 C メロンパン。アンパンと同じく日本発祥のパンは A ジャムパン、 B クリームパン、 C メロンパン、どれでしょう。あ、すっごい考え、ちょっと難しい。
いや、
これ
ね、いや、なんかどれも当たりのような気がするから。
だろうな。
では答えを聞いてみましょう。武見さんからどうぞ。
はい、アンパン A の。
いやいやいや、アンパン以外の。
あ、アンパン以外の。
あれ、今ボケたんじゃない。
いやいや、今本気で考え
てやっとボケてくれたと思って。
今本気で
間違えた。初ボケじゃなくて本当、
うん、今本気で。いや、さっきなんでこうなったかっていうと、さっきから番号で1番とか言ってたでしょ。ユキ、今までずっとA、B で言ってたんだなというのを今聞いた。
確かにですよね。
あのですね、うん、多分前回の強硬なクイズは 1,2,3 だったんですよ、
うん、いつもそうじゃない。
今回から ABC にしてみようみたいな。いや、
だからそのつもりで普通に答えてたら、あれ、なんか今 A アルファベットで言ってるなと思って。それが
1問と数字が1問と数字の 1,2,3 が被るなってことで。
なるほどね。
そういう意見がちょっとあのラジオなので、うん、テロップがないので。
あ、なるほどなるほど、はい、もうそっちに聞いて気を取られてですね。もう一回言ってくれる？ ABC。
いいよ、
はい、
アンパンと同じく日本発祥のパンは、うんうん、A ジャムパン、 B クリームパン、 C メロンパン。
あ、なるほどね。
ジャムパン、クリームパン、メロンパン、はい、どれかな。どれかな、
はい、行きます。
あ、 武見さんが手を挙げました、はい、どうぞ。
A ジャムパン。
お、ジャムパンが武見さん。田中アートさんは、
メロンパン、
うん、お、田中アートさんは C のメロンパン。それでは正解です。全部
あのそれあり、
武見さんがちらっと言ったじゃないですか。やべえと思って、う
ん、みんなそれっぽいね。それあり、それありなの、
う
ん、
なるほど。
当てられちゃうと思う、どうしようと思って、
うん、そうか、そういうのあるんだ。
これもっと言うとカレーパンも日本発祥。
そうなんだ。
D まで行くとちょっと多いかなと、4択になると多いかなと思って、
うん、そう、メロンパンはねなんか違うかなと思ったの。
うん、
だカスタードクリームとか、うん、そのジャムとかね、ほら向こうのものじゃない、もっともっと欧米の、
うん、
でそれをこう日本がアレンジしてパンに入れたっていうね、うん、感じがしてた、うん、メロンパンはほら焼き上げてるだけだから、
はいはい、
なんかもともとあったのかなって気がしちゃうんだけど、
うん、
そうか、それもやっぱ日本なんだね。
ですね、ねえ、よかった、なんか引っかかった
いやいやいやいや、それ掟破りのあそれがありだったっていう話だ
わ、ね、たまたまね、うん、次はもう二度とないかもしれないし、
わかりました、わかりました、はい。
ではパンクイズ続いて4問目。日本でパンの消費が多い地方はどこでしょう、うん、日本でパンの消費が多い地方はどこでしょう。A 関東地方、ここ関東地方。 B 関西地方C 九州地方バッテン
いやもう
A 関東、うん、B 関西、 C 九州。ちょっと難しいかもしれない。
まあまあちょっと関西地方とか九州地方の人ってパン食ってたかなっていうイメージをちょっと今こう考えてた
お知り合いとか、
そうそうそうそう出身のね、うん、そっち方面出身の人たちがパン好きかな、
あのね、リズミックトイワールドウッチが、
まあ、関西の方ですけどね、三重、
ね、
ですね。
あ、三重か、三重、ね、あ、そうか、どうです。
いや、なんかそんなにパン食べてるイメージないからな。で
じゃあどうしますか。
A、
武見さんは A の関東地方が一番消費が多い、
うん、
お、田中跡さん、パンの消費が多いのはどこだと思いますか。
パンですよね。
パンです。
パンもう分かんないな。じゃあどうしようかな、 B にしておきましょう。
あ、関西地方、
はい、
あ、では正解です。田中跡さんあたり B、 関西地方。せやねん、
うん、
関西やねん粉もんやねんねえ、これ都府県単位で言うと1位は京都、う
ん
う
ん、あ、京都なん
だ。そうなんです。どすえで、そして大阪、滋賀も上位に入るなど、うん、関西の方がパンを好む傾向ということですね、うんうん、ではではパンクイズ続いて5問目。日本では主食といえばやっぱりお米ですが、うん、それでは世界で一番食べられている主食は何でしょう、
うん、
A やっぱり小麦、 B にゃんや米、 C 意外にもじゃがいも、
うん、
D そういえばトウモロコシ、
うん、
ABCD 小麦、米、じゃがいも、トウモロコシ。世界で一番食べられている主食考えてください、どうぞ。
なかなか難しいですね。
OK でした、手を挙げて、
はい、
あ、いいですか。では武見さんから聞いてみましょう。
A 小麦、
やっぱり小麦。田中戸さんは
じゃがいもでいきましょう。
お、 C のおじゃが、
はい、
では正解です。1位お米。
あ、お米なんだ。
そうです、にゃんや米、
うん、
B が正解と。世界のおよそ 50% で米が主食だそうです、う
ん、ね、小麦はほらパスタとかパン、うどんとか ね、あの辺も全部小麦だから、ね、だから多いかなと思ったんだけど、
お米だとお米なんですけど、うん、私も思ってたんですが違うと、
うん、
そう、2位が小麦と、
うん、
そしてそういえばトウモロコシと続くと、
うん、そうね、
ね、うん、この3つが世界三大穀物と言われてるんですね、うんうん、 さてさて、この時間に食べ物の話するなよという声がね、また、ね、はい、リスナーさんから聞こえてきそうなんですけれどもね、うん、毎度毎度本当にこんな時間にもう食べ物の話申し訳ありません。もう以前ね、この話やめてよこの時間にっていうね、何度もメッセージいただいたんです、懲りずに、ね、すいません、
はい、
ね、コンビニ行ってください。パンもご飯も、
あ、そうですね、
もうそういえばトウモロコシもあるかもしれないし、はい、今日はパンの記念日ということでパンのミニクイズでした、
はい、
それではここで例によってこじつけの一曲お聴きください。ソフトロックの綺麗な曲です。ブレッドで If。
If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no that's left me too. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be...
ブレッドでイフでした。
はい、ブレッドです ね、
このイントロからもうハートがもう挟まれちゃうぞ、サンドイッチみたいになっちゃうぞ、うん、みたいな、
はい、
はい、田中アート今日はこんな日でした。続いて4月のケイズドリームレコメンドアーティストです。田中アートさん紹介などなどお願いします。
はい、4月はですね、もう終わってしまいましたが、毎年恒例に行っております、ニルヴァーナのカート・コバーンの追悼が5日と8日にありまして、そちらに出演してくれている高木太さんを今月ずっとかけさせてもらっております。
はい、
はい、もう本当にかっこいいんで、俺はただのファンなので、うん、音源が出たらいつでもかけさせてもらいます、うん、
はい
はい、
では2月に発売されたアルバムの中から今週も1曲お願いします。
はい、それでは聞いてください。高木太でサイレンス。
見下ろせないつま先、その一歩向こう、吐き違えたサイレンス、読み止めないと、ただまたそこにあり続けた、つながりを見つめた日々を読み取れない、何もない、何一つ打ち破れない。
がりを見つめた日々を読み取れない、僕はただ待った君に直し許して、隠された言葉はそこにあり続けた、でも何もなかった君は読み取れない。
稲毛キーズドリーム4月のレコメンドアーティスト高木ふとしさんでサイレンスでした。
うん、なんかこうさ光がこう黒
だね。そうですね、
こう差し込んでくるような感じね、
情景が浮かぶ曲が本当に多いですね。素晴らしいですね、本当にもうかっこいいんですよ。音も一人でやってるんですけど、一人でこんないろんな音出してこんな世界観作るんだって人なかなかいないと思うので、ぜひライブに足を運んでみてもらえると嬉しいかなと思います。
高木さん、次回ライブは決まってますか？
はい、うちが30周年もあって、はい、まだ発表とかしてないんですけども、どこかで必ず、来る予定なので、スケジュールチェックしておいてもらえると嬉しいです。
年内どこかで高木さんと感じましたけど年内どこかで高木さんって言いたかった
、はい
はい、なのでケイズドリームのホームページのスケジュールをちょこちょこチェックしていてください。田中亜斗さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
お願いします。稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。